今日からできる未来づくり、子ども健康通信。こんにちは。子どもたちの明るい未来づくりを応援します、アメリカはロサンゼルス、ももきっす .com の勝田です。このポッドキャストはアメリカ在住約20年のママ活こと私勝田守が、未来をキーワードに健康、子育て、教育、アメリカ事情、環境、テクノロジーなどのトピックについて、さまざまな情報を織り交ぜながら独自の視点で話をする番組です。また中国系アメリカ人の妻と小学生の娘、その英語、中国語、日本語の三角語が飛び交うちょっとユニークな日常なども時々織り交ぜながら話していきたいと思います。はい、ということで6月の18日2017年日曜日となっています。今日の最高気温ロサンゼルスは29度、最低が18度という、予想になっております。実はですね、まだ夜中でして、これから、日曜日に始まるというところなんですが、そういう感じで結構、日中は暖かく、で朝晩はちょっと結構涼しい感じのロサンゼルスのようになる予定ですね。はい、本当に天気も良くてですね、ここ最近、青空が広がっていて、本当に夏も少しずつ近づいてきたなという感じですが、朝晩は涼しいぞっていう、そのぐらいですね。非常に過ごしやすい、ロサンゼルスになりますというところからですね、本日もお届けをいたします。はい、で、今回はですね、テーマなんですけども、テーマもですね、いろいろ考えたのですが、よいしょ。で、今回のテーマはですね、子供と一緒に寝ることの6つの効果というテーマを話をしたいと思います。ね、で、なんでこのテーマを今日選んだかというとですね、実はちょっと理由がありまして、で、このネタっていうのは実はもう2013年に一度ですね、メールマガジン、私の方から、送ってるんですけども、配信してるんですが、はい、で、その中で今一度ね、紹介したテーマなんですよ。でね、今日たまたまですね、今日というか昨日かな、土曜日の晩になるんですが、たまたま日本のですね、本当にお世話になっているビジネスのコンサルタントの方がですね、日本から来てまして、でそれに伴ってですね、いろんな方がやっぱり集まりまして、で、基本的にほとんど日本人の方たちなんですが、集まって、簡単に言えばお酒を飲んだわけですよ。で、その時にですね、過去2013年ぐらいかな、もう4年ぐらい以上前の話なんですが、その時に一度ですね、お会いした方々が何名かおりまして、で、久しぶりにですね、会って、で、話をしたりしたらですね、ロサンゼルスにやっぱり在住の方がほとんどなんですよ。日本からね、本当に旅行がてらに来られている方みたいなのもいるんですが、でも本当にロサンゼルスね、また近郊に住まれている方が多くて、で本当にその中で久しぶりにねお会いしたという方がいたんですよ。でね、以前その話をあった時にですね、私こういったももきっすっていうねウェブサイトもあって、でサプリメントの配布もしてますし、販売もしてますし、子育てに関するとかね、子供の健康に関する情報も発信してるんですよ、なんていうことをですね、伝えましたらですね、ちゃんと見てくれてたんですね。でね、その方がですね、ちょうどお子さんが生まれて、で、今現在は、もうあれですかね、3歳と1歳とかっていう感じでね、もう本当に3年ぐらい前の話ですね、初めてお子さんが生まれたのが。でね、たまたまその頃に私と会って、でその自分のサイトをですねちょっと見てくれたんですよ。で、その時にですね、話したというか、メルマガですかね、テーマがですね、子供と一緒に寝ることの6つの効果というのがあるんですが、それをですね見て、非常に参考にしてくれたんですよ。というのは、ここアメリカに住んでますと、やっぱり生まれたばかりの赤ちゃんと一緒に寝るということがですね、実は意外とやりにくいんですよ。というのは、一般的なですね、指導とか、風習というんですかね、トレンドなのか分かんないですが、子供をね、もう本当に赤ちゃんの時から 別々の部屋に寝るっていうのは本当に一般的なんですよ。ね。で、最近は日本でもやっぱそういうことも結構あるらしいですね。そう、子供は赤ちゃんの時から親とは別の部屋に寝かすと。そうすることで子供の自立心をね、小さい時から養うなんてね。また夫婦の時間を大切にするなんていうことがやっぱあるんですね。そういうこう、なんでしょう、信仰というか、あれがあるわけですよ。なので、まあ、それが非常に一般的で、ね。で、ただ、その方ね、特にやっぱり日本から来られて、で、やっぱり小さい時からやっぱり親と一緒にやっぱり寝るっていうのがある意味じゃ当たり前なんですよね。同じ部屋で、ね。まあ、赤ちゃんを横にして寝かすっていうのが、やっぱりそう、なんかそういう、なんですかね、一般的にその頭の中ではやっぱ当たり前になっていたんですが、やっぱりアメリカに来てそういう環境にいて、ああそうするとやっぱりちゃんと別々の部屋に寝かせなきゃいけないのかなとかね、あとは早くね、親離れ子離れ しなきゃいけないのかななんてことはやっぱりね、すごいやっぱり特に最初の子どお子さんの時っていうのはやっぱ心配したというか迷いがあったっていうんですね。ただそういう迷いがあった時にたまたま私のそのこういった記事を見てですね、で一緒に寝ることによって得られる効果、それがいいことなんですよっていうことをですね、ある意味では改めて気づいたというか、それをこう信じ、それで行こうというふうになんかこう後押しをしてくれたんですよなんていうことを聞いて、私自身はまあ正直言ってこういったね、情報発信とか言ってね、ウェブサイトとかポッドキャストね、まあ、過去には YouTube なんかもやってましたし、またメールマガジンなんていうことでいろいろやってるんですが、ただ本当にね、どれだけの人が聞いててね、どんな感想を持ってるかなんていうのは正直言って分かんないんですよ。あまりね、そういうのはレスポンスそんなに簡単に返ってくるもんじゃないんでね。ただまあ、ある意味では自己満足でやってるんですが、ただ本当にそうやってね、聞いていてくれた方がいて、見てくれた方がいて、で、それを本当にある意味では役立てて、そしていい意味で自信を持ってね、子供を育てることができるというね、そういうことのやっぱり力になったんだなっていうことをですね、今改めて何でしょう、聞いて、そしてなんかありがたいと同時に、ああやっぱやってきてよかったなって思えたんですね。ということでね、今回本当にそれが非常に嬉しかったんで、で、まあ、この記事をね、改めてまあ紹介してみようというふうに思ったわけなんですね。はい。ということで、今回のテーマはですね、子供と一緒に寝ることの6つの効果ということをね、これからお話をしたいと思います。はい。で、ちょっとですね、ちょっと待ってくださいね。よいしょ。はい。ではですね、早速テーマの方入りますが、まずですね、まあ、先ほどもちょっと言いましたが、私自身アメリカに来て今現在20年近く経つんですよ。で、今子供がね、うちの娘が10歳になりましてね、でやっぱり生まれる前というのは当然親ではないのでね、子育てとかってまあ全然知らないわけですが、ただ実際に子供が生まれてね、でこれからじゃあどういうふうに子育てということをやっていくんだろうっていう時に、あんまりやっぱり知識がないですから、いろんな本を読んだりね、周りの人の話を聞いたりとかするわけですよね。でそうするとですね、一つ知ったというか学んだという中にですね、その生まれてから、子供がですね、赤ちゃんとして生まれた時ね、そして生まれてからですね、ともかく親とは別々の部屋に寝かせるべきだという考え方がですね、ここアメリカで、まあ他の西洋諸国でもですね、非常に強いんだっていうことをですね、初めて知ったんですよ。それまでというのは、まあ、自分は当然日本での体験しかないですから、まあ本当に私が子供の時っていうのは兄弟がね、まあ、自分も含めて4人いて、で当然親父袋がいて、でそれでいてね、6畳2間ぐらいのちっちゃな家に住んでたわけなんで、もうみんなが一緒に寝るのは当たり前じゃないですか。ある意味で雑魚寝状態ですよね。親も子供もみんな一緒に寝てるというような状態だったので、まあある意味じゃ一緒に寝ること、親と子供が一緒に寝ることっていうのは当たり前だなと、それが普通だなと思ってたわけですよ。それがこのアメリカに来て、いやいやいやいや、 一緒に寝かしちゃいけないと、うん、そうすると自立心がね養わないというようなことを言うわけですよ。うん、またねそうするとやっぱり夫婦の時間が ねあのなくなっちゃうぞと、うん、夫婦の時間はある意味じゃこの、ね、子供を育てるよりももっと大切だみたいなね、そういう確かに考えもあるわけですね。でなおかつ親がねそうすることで十分な睡眠が取れるようにするとかねいうことを言うわけです。でね、なるほどなというふうに思うんですが、ちょっとピントはかなかったですね。ただもう一つね、結構あの大きな理由があって、それはですね、あの赤ちゃんがですね、あの原因不明の理由ですね、突然ね亡くなってしまう SIDS SID ってこちらで発音しますが、乳児突然死症候群というものがあるんですよ。でね、それの原因の一つがですね、睡眠中にですね親が気づかないうちにですね赤ちゃんを押しつぶしてしまって、赤ちゃんを窒息死させるというふうに言われてるんですね。ですから別々の部屋に寝かせることでそのような事故を防ぐというふうにやっぱり信じられてるわけですよ。そんなことがあるんだっていうことで、やっぱり親になって初めて気がつきましてですね、でそういうことがあるんじゃ本当に別々に寝かせなきゃいけないのかななんていうのも真剣に考えたんですね。でまあ聞いたところでですね、統計ではですね、アメリカを含む西洋諸国ではですね、実に 60% 以上は別々の部屋にね赤ちゃんを寝かしているそうですよ。ただですね、あのアジアの国々、日本も含めてですけど、一般的にアジアの国々ではですね、90% 近くはですね、赤ちゃんと親は同じ部屋で寝ているんですね。結構なギャップなんですが、で、それをよく考えてみれば、やっぱりアメリカとかに、ね、住んでいると、やっぱり家もやっぱり広いんですよね。あのスタンダードがやっぱり広い、スタンダードの基準となるようなね家の広さっていうのは、やっぱり日本とアメリカではやっぱり違いますね。日本の家がよくうさぎ小屋だなんていうふうにね、揶揄されたこともあるんですが、今でもそういうふうに言う人がいるんでしょうけども、それだけやっぱりスペースのは違うわけですよ。そうなると、その別々に寝かすっていうことがアメリカではできても、日本では現実的に物理的に不可能だということもありますよね。で、東南アジアのじゃあ国々、がじゃあどこ本当にね、あの家に何部屋もあるようなところに住んでいる人たちがどれだけいるかって考えたら、まあそんなに多くはないですよね。って考えたら一緒に寝るのが当たり前だしね。じゃあそういったね、日本も含めてアジアの国々で育った子供、そしてそれが大人になった時に、みんな自立心がないんですかとかね、またそういった突然死症候群っていうのが起きて、もう頻繁に起きてるかというと、そんなことはないでしょうね。そんなことはあまり聞いたこともないし、逆に言えば西洋の方が多いような気がしますよね。って考えた時に、これ本当なのかなっていうふうに思ったんですね。で、そういったこともあって、で、いろいろ私もね、当時調べてみたわけですよ。そうしますとですね、いろんなやっぱりリサーチがあって、でね、実は最近はね、そういった西洋諸国であいても、その子供と一緒に寝ることの良さというものが実はですね、見直しをされてきてるんですよ。ね、なんで、ある意味ではそのアジア的っていうか、本来あるべき姿だと私は思うんですが、一緒に寝る、特にちっちゃな赤ちゃんの時にね、一緒に寝るということはある意味じゃ不自然なんではないかなっていうふうに思えてきたんですね。で、そういったリサーチがあって、じゃあ実際ね、その科学的というかリサーチ的なね根拠でもって、じゃあどんな良さが得られる、どんな効果が得られるのかということがですね、 ちゃんと調べられているんですね。はい。で、その効果というものがですね、まあ、ここでは6つ、6個ですね。6個の効果があるということが言われてますので、そちらの方をですね、ちょっとお話ししたいと思います。はい。で、まず、その1、自律心を養う。ですね。で、親と一緒に寝ていると子どもの自律心の成長を損ない、依頼心の強い子どもになってしまうというのがですね、その別々の部屋に子どもを寝かせることを勧める人たちの大きなね、まあ、理由なんですね、言い分です。はい。で、なんかこう聞くとね、合ってるような気もするんですが、ただですね、実際リサーチをしてみるとですね、その結果その反対と出たんですね。うん、親と一緒に寝ている子どもたちの方がより早く独立心が養われ、自立際にもよりスムーズに親から離れることができるということですね。うん、で、それはなんでかなというとですね、これは小さい時ですね、特に赤ちゃんの時から親と離れでですね寝ていると、それによる不安感というものをですね赤ちゃんの時から常に感じるため、逆に自立できないのだそうです、ね、で、親と一緒のベッドで寝ている子どもの場合は十分な安心感を得ることができるため、例えばですね、指しゃぶりのような習慣や特定のものに執着するようなことも非常に少ないのですということですよね。はい。なので、まあ、一緒に寝た方が逆に早く自立できますよとね、いうことらしいです。面白いですね。はい。ではその、親と一緒に寝ることの効果のその2なんですが、自信をつけることができる。効果その2、自信をつけることができる。はい。で、親と一緒に寝て育った子供の方がより自分自身に自信があり、生活態度の問題なども少ないそうです。で、また友達からのプレッシャーなどの影響を受けることも少なく、生活全般に対する満足度も高いのですということですね。はい。で、まあ、特にね、子供、特にちっちゃいうちはまだね、親と一緒にいる時間が長いんでしょうけども、ある程度大きくなると、やっぱり、ね、幼稚園に行ったり、学校に行ったり、ね、小学校、そして中学、高校と行くわけですよね。でもそうするとですね、家族中心ではなくて、友達中心に少しずつやっぱ変わってきますよね。そうすると、友達からのその、プレッシャーですよね。友達のやっぱり言うこととか、友達のがやっぱりそこに、グループに入れるとか入れないとかいうことも含めて、友達の言葉とか友達の態度とか、そういったものにが、与える、そういったものが与える影響というものが非常に大きいのは事実ですね。それはもうどういう状態であってもそういったものはあると思うんですよ。ね、もうそれはもう西洋とか、ね、東洋とか問わず、そういった周りからね、受ける影響っていうのは非常に大きいと思います。ただそれがですね、その自分に自信がある子どもの場合というのは、まあそれはそれだと、でも自分はこうだというふうにある意味じゃ思えるし、それに沿って行動ができるということ。だから例えばある程度ね、大きくなって、で周りに悪い友達がいっぱいいてね、で例えば一緒に盗みをやろうとか、アメリカで言えばね、そういったなんでしょう、ドラッグみたいなね、いうものに誘われたりとかいうことはやっぱりあるんですよ。でもそういった時に自分に自信を持って、自分の行動をある程度決めることができるのであれば、そういった友達からのプレッシャーというものに巻き込まれるということは少なくなるということですよね。 はい、ね、で、まあ、なおかつあれですよ、あの一緒にいるということはそれだけやっぱ親と子どもの、その関係というかやっぱ結びつきが強いですから、何か問題があってもある意味じゃ親が助けてあげるということも大きいんじゃないかなと、また親に相談するということもあるんじゃないかなというふうに思いますよね。はい、ね、ということで、まあ、親と一緒に寝ることでより子どもが自信をつけることができるという効果があるそうです。はい、ではその3、ね、効果その3ですが、心身ともに健康に成長するということです。はい、で、まあ、親とね一緒に寝ている子どもはそうでない子どもに比べて成長の度合いが高くて、それは身体的にも精神的にも子どもの能力を最大限引き出すことにつながりますということですね。はい、あとはそう、かつその親とのですね、より多くの身体的な触れ合いね、っていうのは特にこのちっちゃい時、肌と肌の触れ合いですね、スキンシップというふうに日本では言いますが、そういった身体的な触れ合いは精神的な成長に役立ち、さらに母乳をですねより頻繁に与えるということにもつながりますよね。はい、まあ、あのお母さんが常に一緒に寝ていればね、あの頻繁に与えることになりますから、そうするとそれが脳や体の機能の成長を促しますということです。ですから身体的にも成長しますよということ、ね、特にあの母乳というのはですね、あの赤ちゃん、まあ、当然それ大人になってはね、あの成長してからもそうですけれども、あの何でしょう、免疫機能をですねやはりあの強くするということが本当にこれは大きな効果として、まあ、すでにこれ認められていることです。ですから、ね、あの一緒に寝ることによって、ね、体もそして精神的にも成長するということはもうこれはもう当然あるんではないかなというふうに思いますね。はいはい、そして4番目、ね、効果その4です。親と一緒に寝ることの効果その4はですね、 SIDS、 SIDS と SIDS っていうね、先ほどの乳児突然死症候群やストレス障害というものね、まあ、あの今は特にね、あの子供の時から結構ストレスによる障害っていうのは結構あるんですね。はい、そういったものの予防になるということです。はい、SIDS とストレス障害の予防になるということ。はい。でね、リサーチによりますと、一人で寝ている子ども、ね、特に乳児ですね、の方が SIDS、乳児突然死症候群やストレス障害になる可能性が高いということ、そうですね、高いそうですね。はい。で、母親と一緒に寝ることは身体的なハーモニーを母親と赤ちゃんの間に生み出し、それが呼吸や心臓の鼓動、さらに体温や眠りの質をも安定させます。逆に一人で泣くままにされた子供は、ストレスホルモンの分泌が増大し、それが脳の成長や免疫機能にも影響を与え、精神障害や病気になりやすくなったりするのです、ということですね。はい、ということですね。で、まあこれあのまた別でね、私がの読んだいろんなそういう記事というか、文献というかそういうものに書いてあったんですが、ね、人間の子供というのはですね、実はあの例えば10ヶ月と月10日経って生まれてきたと、ね、そうするとまあ一般的にはもう十分育って、ね、あの出てくるわけですね、出産して。ね、赤ちゃんとして出てくるわけですが、ただ、人間の子供って動物とは違って、多くの動物、ね、例えば牛でも、ね、馬でも、鹿でもいいんですが、赤ちゃん生まれてからもう数時間するともう立ち上がって歩きますよね。はい、そしてお母さんが歩いていったらその後ろをついていくということが可能なんですよ。ただ人間の子供はどうですか、ね、生まれてすぐに歩けますかって歩けないですよね。最低でも1年ぐらいは歩き出すまでにかかります。ね、そう。 なおかつその食べ物にしても何にしてもやっぱり親がある程度面倒見なきゃいけないので母乳も与えなきゃいけないと、ね、そう母乳にしてもやっぱり1年ぐらいは続けるものですね、はい、っていうことはですねどういうことかというと実はですね人間の子供というのはですね生まれてくる時点ですねまだですね未熟児なんですって。いや例えばもう10ヶ月じゃなくても7ヶ月とかねそのくらいで出てきちゃったってね、で未熟児だっていうことは当然ありますよ。でも普通に生まれてきた状態でも実は未熟児の状態なんですよってことを言いたいわけです。これはどうしてこういうことが起きたかというとですね人間がですねまあなぜかですね脳が発達をしたわけですね。でそれがチンパンジーなのかゴリラなのかもっとその前の類人猿ね、なぜかそういう猿からですね例えば発展したとしてまあそれを信じない人たちもいっぱいいますけれども、でも発達したとして進化ですか、進化したとして、でその進化の過程でそうなぜかその人間の脳みそというのはどんどん大きく成長するようになったわけですよ。でね、人間の脳っていうのが体に比べてやっぱり大きくなってしまったために、赤ちゃんがお母さんのお腹の中でね成長するときに脳がどんどん大きくなる、体に比べて脳がどんどん大きくなる。やっぱり頭は大きいですね、赤ちゃんの時って。でも大きくなりすぎちゃうともう出産ができなくなっちゃうんですね。はい。で本当にね体がねもう体も伴って、で本当に出てきてすぐ歩けるようになるためにやっぱり1年ぐらいもっと余分にね赤ちゃんのお母さんのお腹の中にいなきゃいけないわけですよ、単純に考えたら。でもそれをやるともう脳みそが大きくなりすぎちゃってもうお母さんの体中から出産ができなくなってしまうというそういう問題が出てきました。そこで、その進化の過程でしょうね、どういうふうになったかというと、まあじゃあ10ヶ月ぐらいしたら、まあちょっと未完全だけども出産をしましょうということで体の中に外に出すわけですよ。そう。でも、もう実際はね、まだ未完全なのだから、赤ちゃんとしてはすごい、なんでまだできてないのに完全しないのにってなっちゃうわけですよ。そうするとやっぱりすごい不安なわけですね。だからお母さんに常にくっついなきゃいけない。そうで母親も母親で赤ちゃんをしっかり持って、で母乳を与えたりなんとかしたりとかねいうことをしなきゃいけないと、そうしなかったらやっぱり1年間最低でもね面倒見なかったら赤ちゃんが歩くことすらできないと、ね、自分の子供が歩くことすらできないというようになっちゃうわけですよ。なのでその生まれて最初の1年っていうのはある意味ではお母さんのでお腹の中にいるものの延長線上なんですよね。そうだから身近につけ本当に抱いてあげてお母さんの、ね、心臓の鼓動を聞き、そしてお母さんの呼吸を聞き、ね、お母さんの体温を、ね、感じることによって子供というのはより安らかに、そして健やかに成長することが可能になるということです。当然それには母乳の育児と母乳を与えるということも、加わってきますというところなんですね。面白いですね。はい。ね、なので一般的にこちらで信じられているそういった乳児突然死症候群とかっていうのは実際には一緒に寝た方が少ないんだということなんですね。不思議ですね。まあ人間のその思い込みというのはやっぱりなかなかね変わらなくて、でそれがもうそういうシステム化されてしまうとですね、なかなか変えられないという社会的なところで変えられないんだけども、でも本来その自然のね中での生き物としてね生きるためにはやっぱり一緒に寝ることが自然なんですね。ということでね、そういったストレス障害とか突然死症候群なんてことを防ぐためにも一緒に寝た方がいいですよということです。はい、はい、そして 一緒に寝ることの効果その5というのがありますが、これは母乳育児がやりやすいということですね。はい、まあ、これは今でも言った通り一緒にいますから、一緒のベッドに寝てる、一緒の布団の上で寝てると、ね、赤ちゃんと一緒の布団の上に寝てればお母さんもそのすぐ横にいますから、うん、寝ながら、ね、お乳をあげることも簡単にできるし、またね、まあ、あの起きて、ね、座ってベッドの上でお乳をあげることも当然できますから、もうそういうことは簡単にできるということです。でね、あと、お母さんの、お母さんの方が赤ちゃんに対する効果もあります、母乳育児をすることで。でももう一つはですね、お母さんが母乳を与えることによってですね、お母さんの、ね、眠りとか休息っていうのは実はですね、より質が高くなるんです。より質の高い休息が取れるんです。はい、ね、ですから、意外と夜寝れないとかなんとかっていろいろあるんですけど、ただお乳を与えた後の方がお母さんっていうのは実はぐっすりと深い眠りが取れるそうなんですね。なんで、いい意味でその方が体が休まるそうです。はい、ね、で、まあ、そういうふうにしていると逆にね、その分しっかり休息がね夜取れるので、日中には注意力とか集中力が発揮できるんですよということなんですね。逆にね、これが西洋的な、ね、方法で、じゃあ別の部屋にね赤ちゃんを寝かしたという時どういうことが起こるかというと、でも赤ちゃん当然泣きますよね、お腹も減りますよね。でミルクを与えなきゃいけないとなりますよね。まあ、母乳を与えるにしても、でその一般的なフォーミュラーっていうんですか、粉ミルクを与えるにしても起きてその部屋まで行かなきゃいけないじゃないですか。それはお父さんもできるかもしれないですけど、ね、誰かしらが起きていかなきゃいけないということが起きるんです。そういった手間がね逆に増えるんですよ。で、粉ミルク、ね、わざわざあれも作んなきゃいけないですかね。作って、いやちょっと人肌に温めてみたいなことをやって、でわざわざ他の部屋に行って与えるみたいなことがやらなきゃいけない。それがね、夜中にね夜中の2時とかに起きて赤ちゃん泣いたらやっぱやんなきゃいけないでしょということになるわけですよ。それ考えたら一緒に部屋にいて、おっぱいあげた方がより効率的、ではないでしょうかということですね。合理的っていうのかな、いうことを言ってます。はい、まあ、それがね、効果その5ですね。母乳育児がやりやすいということ。はい、そしてその6、家族とのつながりが強くなるということがあります。はい、でね、まあ、親と一緒にいた子どもの方が家族とつながりをですねより強く感じ、ハッピーな子どもになりますね。そうで、毎日一緒に時間がより長くなることによって家族との絆を養うでしょうということですね。特に子供がある程度大きくなってね、で本当に保育園とか幼稚園とか小学校とか行くようになると、日中はだってね会わないですからね、要するに誰かに子供を預けてるわけですからね。で会うとしたら夜しかないじゃないですか、ね、でも夜はほら親も子供も寝るわけですよね。その一緒に寝る時間をまた別々の部屋にする、じゃあ本当に子供と一緒にいる時間、ね、身近にいる時間っていうのは一日の中で何時間あるんですかという話になるわけですよ、ね、だったら、ね、逆に寝る時も一緒に寝てすぐ近くにいた方がいいんじゃないかと、でもそうすることでやっぱ子供もね、そして親もお互いがやっぱ身近になりますから、そういったつながりをね、より強く感じるんではないでしょうかということですよね。はい、やっぱり特に子供がちっちゃいうちっていうのはやっぱりこうできるだけ長い時間、いい意味でね一緒にいることっていうのはですね、やはり家族との絆をね養う上ではやっぱ大切なんですね。はい、なんだかんだ言っても一緒にいることなんです、はいね、なので、まあ、そういった意味でもね 一緒に寝るという同じ部屋に寝るというようなことはね、とても大切なんですよということです。はい、いかがですかね。はい、まあ、以上がね、6つの効果となります。まあ、もう一回ね、パーッといきます と、親と、ね、赤ちゃん子供がね一緒に寝ることの効果というのは、まず1、自立心を養うということ。そしてその2、自信をつけることができる、ね、子供が自信をつけることができる。そして3、心身ともに健康に成長をするということですね。そしてその4、 SIDS 乳児突然死症候群やストレス障害の予防になる。そしてその5、母乳育児がやりやすい。はい、そして効果その6、家族とのつながりが強くなるというね、まあ、の効果がありますよということです。いかがですか。はい、改めてね、家族が一緒に寝ることの良さというものをですね、確認することができたのではないでしょうか。ね、本当にね、日本では子供と同じ部屋に寝ることとか、赤ちゃんと一緒の布団に寝るのはね、当たり前なんで、まあ、それはもういいことだから、やっぱりそれは続けていただきたいと。で、また、本当にやっぱり、あれですね、アメリカにいて日本の良さというのを考えるときに、やはり母乳を与えるっていうのがやっぱり当たり前ですよね、日本ではね。はい、だからそういった意味でね、そういった良さってやっぱりこれからも持ち続けて、変にね、アメリカナイズとか西洋の真似をする必要はないよね。やっぱ良いところっていうのはやっぱしっかりキープしていった方がいいんじゃないかなと思いますね。まあ、それがある意味で当たり前になっている人からすれば、なんで今更そんな話するんだっていうね、そういった意味ではあんまりピンとこないかもしれないですけども、はい、ただね、まあ本当にアメリカではね、幼稚園児ぐらいからね、子供を違う部屋で寝かせるのは当たり前、もし泣いてもですね、パパのママへ部屋来ても鍵をかけて中に入れないなんていう話もあるんですよね。それが子供のためなんだってね。まあ両方辛いですよね。子供は寂しいしね、泣いてるのにね、話もう顔を見てね、抱いてあげることもできない親の立場っていうのもやっぱ辛いですよね。本当にそんなのが、ね、いいのって思いますよね。で、まあ、本来ね、本能的に子供ね、特にちっちゃな子供を母親と一緒に寝ることはやっぱり好みます。はい、でそれはね、なんでかというと、そもそもね、人間っていうのはやっぱそんなに強い存在ではないですね。そして特に赤ちゃんっていうのはやっぱり弱い存在ですから、外敵からですね、身を守るためにはですね、その生存のためにはですね、必要なことなんですよ、ね、だから親から離れたらもう子供っていうのはそのまま極端な死につながるわけですよ。死んでしまう、ね、外敵に食べられてしまうということにつながるわけですよ。生存本能のために一緒に寝ることが当たり前なんですね。はい、ね、そうでね、まあ、ただ本当にね、そうするともうそれこそ一生ね、ずっとね一緒に寝なきゃいけないのかっていうと、そういうことも当然なくて、例えばね、親と一緒に、ね、寝ていてもですね、ある時期が来ると自然にね、自分から親元を離れて寝ることをですね、選ぶそうです。まあそういった経験をね、本当に、まあ、私はうちの娘はまだ10歳なんでね、親離れも子離れも実はあんまりしてないんですが、いまだにね、同じ部屋で寝たりしてますんでね。ただまあ、ある時期が来ると自然にね、やっぱり離れるそうですよ。それは私たちのやっぱ先輩方の話を聞いてもそうです。ね、まあ、本当に思春期を迎えたら、親と一緒に寝たくないんじゃないですか。だからそういった意味でね、親離れができなくなるなんていう心配もね、あんまりする必要ないですよということです。ね、まあそういうことなので、ね、まあ、今一度ね、その日本的というかアジア的なものをね、対戦してるんじゃないかなって思います。ただまあね、一緒に行ったら寝たら寝たで大変なこともありますよね。特にちっちゃい時っていうのはね、子供ね、赤ちゃんの時はまだね、そんなにあっちこっち動かないからいいんですけど、ある程度大きくなって本当にあれですよね、布団の上というかベッドの上でもう動きますよね。 もう本当は川の字で寝ていたのがいつの間にか H の形になってたりとかね、ふと気がつくと子供がもうベッドの下で寝てたりとかするんですよね。一度ね、うちでもね、もうまだ子供が、赤ちゃんがちっちゃい時にね、なんか赤ちゃんで1歳かな、そんくらいの時なのかな、ふとですね夜中にパッとなんかしないけど目が覚めて、で暗いながらでもちょっとこう見えますよね。たらそのうちの娘がですね、横に寝てるはずの娘がいないわけですよ。え、どうしたんだって、やっぱり夜中にね、なんかうちの家内は寝てたんですよ、妻はまだ寝てたんですが、なんかちょっと不安になって、どこ行ってしまったんだっていうのをですね探したんですよ、私夜中に。で探しても見つかんなくてですね、結構焦っちゃいましてですね、どこだどこだなんて言って、でちょっとね、電気をちょっとつけて探したらですね、実はそのベッドのですね、もうベッドからもう落ちてまして、ただうちはベッドそんな高くしないんで、落ちたといっても転がってそのままズルズルっていった感じなんですが、その横にですね、その何でしょう、子供用の布団にですねくるまった状態でですね横になって寝てまして、で、まあ、それがちょうど影になったので見えなかったんですが、まあスースーと幸せな顔して寝てたんですね。うん、で見た時に、はあ、いた、よかったって思いましたよね。ね、そしたら、まあ、うちの家内もね、どうしたのなんて言ってちょっと目を覚ましまして、いや今いなくなったからどこ行ったかと思ったらここで寝てたよなんて言ってね、まあ、ちょっとね抱えてねベッドに戻してあげて改めて寝たなんていうね、そんなちょっとしたね思い出もあります。でもまあこれも一緒に寝ていたからこそ、同じ部屋にいたからこそ、まあ、そういったね思い出もあっていいんじゃないかと思います。ただまあだんだん大きくなってくるとね、寝てる時にどんどんキックとかパンチが飛んでくるんでね、いやあれ、いや結構意外と痛かったりするんですよね。なのでまあそういうこともありますが、まあ今だけですから、なんだかんだ言ってもね、子供成長早いですよね。はい、なんでまあそれも一つ良い思い出かなというふうに思ってね、まあ一緒にいない時間を大切にね、一緒にいる時間を大切にしていきたいななんて思いますね。はい、というところでね、まあ、今回は子供と一緒に寝ることの大切さ、その効果というものについてね話をさせていただきました。はい、まあ、さっきねそういう一点だけね言い忘れましたけども、そのじゃあなんでアメリカでねそうやってね乳児突然死症候群っていうのが起きるかということをねあったんですが、でね一緒に寝てやっぱりその押しつぶされるとか窒息死するってことはやっぱあるんですって。でね、それなんで起こるかというと、ほとんどの場合はですね、その母親、まあ、父親でもいいんですけど一緒に寝てればね、その人たちはですねやっぱりそのなんか睡眠薬を取っていたりとかね、あとそれこそドラッグを取っていたりね、アルコール中毒だったりとかって言って、何かそういったね障害がやっぱあるんですよ、障害っていうか問題があるんですよ。うん、で意外とそういう人たちやっぱ多くて、でそれでいてやっぱ子供がいたりするんで、それでいてやっぱそういった問題が起きると、いうことらしいです。ですので普通に親がね、普通にそんなに泥酔してるようなことがなかったら、普通は一緒にいてもね押しつぶすなんてことは基本的にはありえないそうですよ。はいね、ということなんで、まあその辺もねぜひね、いい意味でまあ安心してやっていただけたらいいんじゃないかなと思います。はい、まあとはいえそうやってね子供を身近にいることで結びつきを強して、で周りがねいやいや早く子離れさせた方がいいよ、親がね親離れさせた方がいいよとかね、今西洋ではこうだよ、アメリカではこうだよなんていうね、いろんなことを聞くかもしれませんが、ただまあ自分のね子供に対してやっぱ自分が先に持つわけなんで、まあ一つ自分がね、まあこういった話も聞いてでもいいですし、自分なりにも調べてでも当然いいですし、ああまずは一緒に寝ることだと、いうふうにやっぱ信じたら、やっぱそれをね、貫くべきだと思います。他の人たちの言葉というのはまあ良かれと思って言ってくれると思いますのでね、参考とすることは結構ですが、最終的には自分が決断していかないとね。 いけないと思いますよね。まあ、他の人が言うことってのはやっぱりある意味では無責任なんですよ。いくら おじいちゃんおばあちゃんがね言ったからって、じゃあ彼らがね、申し訳ないですけど、やっぱり子供のね将来どこまで面倒見てくれるかってそんなことないじゃないですか。子育てをやっぱりやっているのはやっぱ親がやっぱりメインであるわけなんでね。なんで、まあ、そこでやっぱ自分が責任を持つっていうのはやっぱり親なのでね、その辺は自信を持ってねやっていただいたらいいんじゃないかなというふうに思いますね。はい、ということでね、まあ、今回のテーマ、子供と一緒に寝ることの6つの効果を、お話しいたしました。はい、何かご参考になれば幸いです。はい、ということで、今回のテーマはそこまでなんですが、あとはねですね、ちょっといろいろですね、最近、本当にこの週末というか今週はですね、なんだかんだ忙しくてですね、いろんな人に会ったんですよ。でね、一人、つい 2,3 日前ですか、会った方がいるんですが、友人なんですよ。で、友人というか、うちの家内がですね、家内は香港出身で、高校の時にアメリカに来たんですが、それでやっぱり香港のやっぱり友達がいまして、でその方がですね、フライトアテンダント、要するに飛行機の中で客室のサービスをしている方いますよね。フライトアテンダントと言います。昔で言えばスチュワーデスとかスチュワードさんって言います。でこの男性の方なんですが、フライトアテンダントの方がいまして、でその、香港からね、そしてアメリカロサンゼルスのに、たまたまなんですが、その国際便の、仕事をしまして、飛んできたわけですね。はい、でこちらにせっかくね、うちの家内もいるんで、で会いましょうということで食事もしましょうということで、ね、私ももう過去何度もね会ってるんで、ある意味じゃ友達みたいなもんなんですが、会って一緒にね食事をしまして、でいろいろね少し話をしたりしたんですが、でね、言ってたのはですね、やっぱその何て言うんですかね、 いろんなお客さんがいると、いう話でね、でやっぱり何て言うんですかね、いいお客さんと、悪いお客さんでも変ですが、でもわがままなお客さんってやっぱいるんですね。でね、よくアップグレードっていう話を聞いたことがあるかと思うんですが、ファーストクラスとかビジネスクラス、そしてエコノミーってありますよね。でね、例えばエコノミーからファーストクラス、エコノミーからアップグレードしてビジネスクラスになったと。ね、でもそうするとビジネスクラスになったから、やっぱりそれは普段ね、エコノミーに乗ってる人からすると、おお、アップグレードだ、すげえ、よしと。じゃあそのね、ビジネスクラスの食事でも何でもそのサービスをね楽しもうって思うわけです。それ自体は悪いことではないんですが、ただそれがね、やっぱややもすると度を過ぎてしまう、これはもう一つあって、やっぱりビジネスクラスでいた人がアップグレードをしてファーストクラスに行くと、そうすると、おお、ファーストクラスすごい、よし、じゃあそこのサービスをいっぱい楽しもうって言ってね、何でしょう、食べ物でも何でも結構わがままを言ったりするなんていうことがあるんですね。はい、でそれはそれでいいんですけど、でもやっぱりあれなんですよね、そのサービスする側も人間なんで、やっぱりいい意味で良いお客さんはやっぱり良いサービスをしようとやっぱ思うんですって。彼らも人間だからね、気持ちの良いお客さんには気持ちの良いサービスをしようと思う。でも、わがままで法外なことをね、リクエストするようなお客さんだと、あんまり、丁寧にというか、気持ちよくはね、サービスできないっていうことをやっぱ言いましたよね。でね、やっぱりそういう話をね、やっぱ聞くと、ああ、そうだよなって。で、私もね、そんなに偉い人間ではないんで、ね、やっぱり AI もすると、たまたまね、そういう機会があると、やっぱり、贅沢したいなと。じゃあもうできるだけそういうものをね、利用しようみたいなね、ちょっと欲張りが出てしまったりすることもありますよ。でもね、やっぱり、俺は客だから金払ってんだからみたいなね、そういった態度っていうのはやっぱりあまり かっこよくはないですよね。だからお客だからといってやっぱり何でもわがままを言うんではなくて、やっぱり自分をいい意味でその律して、でやっぱりいい意味でその自分自身のやっぱりプライドっていうのがあると思うんですよ。自分はこういう態度でこういう人としてね、生きているんだという中でね、やっぱりそのね、フライトアテンダントとか周りの人とか、やっぱそういったサービスしてくれる方にやっぱ感謝を持って接していくことをやっぱりしていかなきゃいけないなと思いますね。ね、で、まあ、今回その自分の妻のね、あの幼なじみの友達がこうやって来て、ね、あの行ったわけですが、もう一つたまたま、これも本当たまたまなんですが、その先週私の出張でですね、ちょっとあの北カリフォルニアにまた行ってまして、でその時泊まったホテルのですね、あの受付の方がですね、もう年配の方、白人の方なんですが、もう60過ぎてるんでしょうね、なんかでもあのリタイアされてね、で今ここで働いてんだよみたいな感じで、やっぱりあのそこが好きでね、その場所がね好きで、ね、結構住んでるんだ、まあ、ちょっと田舎の方だったんですごいこうのどかなとこだったんですが、でね、私のほら、ね、名前とかなんかこう顔つきを見たらね、おお日本人の人だなっていうのは分かったんでしょうね。なのでその方がですね、おお俺は日本に行ったことあるよって、私は日本に行ったことありますよみたいなことをして、おお、ね、なんで行ったんですかって言ったら、やっぱりね、そのフライトアテンダントをね過去ね30年ぐらいやってたらしいんです。どこだったかな、デルタ航空か、アメリカの航空会社ですよ、デルタかどっかね、アメリカなのかユナイテッドか忘れましたけども、でまあその、航空会社のですね、アメリカの航空会社のフライトアテンダントを30年間ぐらいやったんだというんですね。だから本当ベテランですよ、よく知ってるんですよね。で日本にもね結構行ったことがあるんですよなんていうね、東京とかね、羽田とか成田とかって話をしても分かって、やっぱり知ってますからね、当然のから。なんて少し話をしたんですが、でその時にねやっぱ言ってたのは、その30年前とその今、まあもう例えば20年前でもいいですよ、今っていうのね、客の質がね、お客さんの質がですね、やっぱね違うんだって言ってましたね。で過去はその何でしょう、ある意味じゃ海外旅行とか飛行機に乗ることってそんなに簡単ではなかったし、すごいやっぱり高価であってね、高かったですね。だから誰でも飛行機に乗って他の国に行くとかっていうことができたわけではないですね。はい、なのでやはりそれなりのこうなんですかね、プライドというものを持っていた、お客さんがねそれなりのプライドというものをねやっぱり持っていたと、言うんですね。だからやっぱり接する側もサービスする側もやっぱプライドを持ってサービスをしていくわけですね。だからいい意味で、まあ、本当に質の高いお客さんが多かったですねって話ですよ。じゃあ今はどうかというと、これいいことですよ、やっぱり価格が安くなって誰でも海外旅行行ける、誰でも飛行機に乗ることができるというのはいいことなんだけれども、その分お客さんも何て言うんですかね、そんなに飛行機乗ることが当たり前になると、それに対してだから何なのと、別に普通じゃんということで、その飛行機に乗ること自体に対するプライドというものは特にないんですね。普通だから、電車に乗ったりとか、ね、バスに乗ると基本的にはそんな変わらないですから、だから普段の態度でそうやって接して、でそれが不満出てくるというところでしょうね。はい、ね、だからそういったある意味で、まあ意味で庶民なんでしょうね。はい、そうですよね。だからそういうものがやっぱ失われてきたから、なんかちょっとね少しその白人のね、方ですが、ベテランの方はまあそろそろもうやけん、ちょっとある意味ではやけがさしてみたいなね、ちょっともういいかなみたいな。いうのがあって、リタイア、年齢のこともあったんでしょうけども、リタイアされて、今は気楽にね、ある意味じゃホテルの受付やってるんですよ。ただ本当にね、そのお客さんというかサービスっていうのがやっぱ好きらしいんでね、それでホテルのそういったことをされてる、ホテルの仕事をされてると、ね、接客されてるということらしいです。本当にね、本当に気さくに話してくる方で、なんて言って私も話したんですが、しばらくね、ということです。ですので、自分たちもね、いろんなやっぱりどちらもあると思います。お仕事でね、サービスを提供する側、 接客業とかね、人を面倒見る仕事をしている方もいっぱいいますから、まあ、そういう人たちはやはりその自分のやっている仕事に対して仕事やっぱりプライドを持ってやっていると思いますし、だからこそそのサービスを受ける側もですね、やっぱりなんか自分なりやっぱりしっかりしたこうなんですよ、プライドを持って、そしてマナーとかね、そういったものをやっぱりしっかり、あるじゃキープしてね、守ってっていうと変ですけど、自分の中でやっぱそれがある意味じゃ基準ですからね、人間としてやっぱりね、当たり前のこと、感謝することとか、ね、礼儀を尽くすというようなことをね、やっぱり忘れないで、お客だからといってわがままするんじゃなくて、ね、自分はいい意味でそうやって律してね、プライドを持ってサービスを受けるようにしていきたいなと思います、ね、そうすることでやっぱお互いが気持ちよくやっぱりその場をね、生活していけるわけですからね、はい、ということをちょっと思いましたというところです。はい、なのでね、ね、ややもすると忘れがちになることをね、また思い出させてくれたので、まあ良い出会いだったなと、ね、楽しい会話だったなというふうに思いましたね、はい、というところです。はい、ということで、以上でね、今回の話、終わりますけれども、ね、あとはね、私どものサイト、ももきす .com というのがあります。momokiss.com というのがありますので、こちらの方でね、こういった健康情報とか、いろんなね、話を、また、子育て情報とかね、ありますので、アップしてますので、ご興味があれば見ていただいて、あと子供向けのサプリメントというのもね、ちょっと販売もしておりますので、そちらもね、もしね、必要だと、または試してみようというんであれば、ぜひね、ご利用いただけたらな、というふうに思います。はい、ということで、以上になります。ぜひね、夏くなってきておりますのでね、日本でもあれかな、梅雨かな、6月なんでね、なんでジメジメもあるかもしれませんが、ぜひ健康に注意してね、家族の皆さん、ね、一緒にね、楽しい、毎日を過ごしていただけたらと思います。はい、じゃあ今回も長い間、最後までありがとうございました。失礼いたします。